ばんは。時刻は2月16日、午前3時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。力丸です。この放送は深夜に30分間私力丸がその日起こったことを題材に雑談をしていくというラジオ枠でございます。何か作業に追われている人や寝つけない人などぜひお付き合いいただければと思います。放送後のアーカイブはサウンドクラウドや YouTube にて公開をしています。僕のホームページもしくは Twitter からリンクに飛ぶことができるのでそちらもぜひチェックしてみてください。はい、あれだね、もうこれに加えてポッドキャストの配信が始まっているのでポッドキャストでもぜひ聞いてみてください。ポッドキャストを聞ける方であれば検索するときに力丸ラジオと英語で、入れていただければ僕のラジオが出てくるようになっているはずです。先日サウンドクラウドのアカウントを有料アカウントに切り替えてそこからポッドキャストの配信をするようにしたので多分見れると思います。僕の iPhone では見れているので多分見れると思います。いや今日は3時からの放送ということで前回の放送ね結構暗い感じでお送りしたと思うんですけど今日はねもうその前回のやってた作業のプロジェクトファイルを一回置いておいてまた別なことをとりあえずやろうと思ってやりました。とりあえず精神衛生上よくしたかったので朝起きて部屋の掃除をしてめちゃめちゃ平をきれいにして気持ちを高めてお昼ご飯をちゃんと食べて日光に当たってで曲を作りました。でそれがねなんか意外とうまいこと言ってそれが楽しくずっとやっててさっきちょうど2時半ぐらいに終わったっていう感じで今日ラジオをするかしないかで結構悩んだんですけどいや別に30分だからやろうと思って今つけました。いやもしかしたらこれはお昼起きてる効果かもしれない、ね、僕なんか音楽作るときは基本的に夜じゃなきゃ作れないって自分で思い込んでいたんですけど意外と昼でもいい曲は自分の中でできたのであれっていう今感じになってます。これからどうしようみたいな感じになってますね。で今日お昼ツイッターをしてたら別に自分これ自分で調べたわけじゃなくてツイートが回ってきたんですけど DTM 工作ってことで、僕が音楽作ってるのはデスクトップミュージックって言ってパソコンで音楽を作る手法を取ってるんですけどそれをデスクトップミュージックを略して DTM って言うんですね。そのDTM に関する記事があって DTM 考察睡眠時間を削って DTM やるより思い切って寝た方がはかどる可能性が高いもう見出しでこのなんて言うんでしょう説得力を受けてしまってああそっかと思ってでもやっぱ夢中になると夜遅くまでやっちゃうじゃないですか。あと全然うまくいかない時もなんかあそこで切って寝ようって僕あんま思えなくてもうちょっとやればうまくいくかもしれないみたいな淡い期待を抱いちゃってついついずるずるよ夜遅くまでやっちゃうみたいなのが多いんですけどこの記事を見ると睡眠時間を削って DTM やるよりは思いっきり寝た方が進捗は進むよってことが書いてあって睡魔と戦うとろくなことはない眠い時に無理するとろくなことはありません。プロジェクトファイルが消えてるてか作ったってことが夢なのかってならないように注意が必要です。僕ね夜やってプロジェクトファイルが消えちゃったってこと今までないかな。ずっと昔ね高校生の頃なんかはそんなにすごいスペックの高いマシンを使ってなかったんでよく曲を作ってる時にフリーズしちゃってそのままセーブデータが残らないでかなり前の段階まで残されたりとあるんですけど今僕 MacBook Pro を使っててLogic っていう Apple の、ソフトを使って曲を作ってるんですけどこれに関してはね結構フリーズしたり落ちることもあるんですけど自動保存バージョンがあるんですよ。今大体どの DAW でもこれあるのかな時代のおかげなのか分かんないですけど自動保存バージョンがあって落ちても、まあ、もう直前まで保存されてるんですよ。なんでこの点で言うとすごい助かってるんですよ。他のソフトもそうなのかな今僕このソフトしか使ってないので他がどうなのかはちょっと分かんないんですけど僕はこれのおかげで何度も助かってますね。でもこまめにセーブするっていうのは身に染みついてますね。高校の頃からの癖でコマンド S をずっともう指の形がコマンド S に馴染んじゃってますからこれは大丈夫だな。だからそれで言うと 6時間睡眠を2週間続けると48時間全く寝なかった時と同じ精神レベルになる。しかもそのことに気づけないっていうのがあるらしいですね。6時間睡眠を2週間、6時間睡眠を2週間、いや2週間連続で6時間睡眠ってこと僕はないですね。がっつり寝るときは寝ますからね。週末とかね、寝る時間いくらでもありますからね。6時間睡眠を 2週間ってなかなかこれはこれでめったにあることではないかもしれないですね。しっかり寝てるのにそれでも眠いときは、睡眠は足りているのにちょっと眠くなったときありますよね。その時は10分から20分だけ仮眠を取りましょう。あ、僕これできないんですよ。仮眠がね、取れないんですよね。寝るまでに30分1時間平気でかかっちゃうので、例えば今から20分寝ようと思っても所要時間が1時間20分になっちゃうんですよ。寝るのに1時間かかるし、でそこから寝て20分っていうので、なんかあんまり僕はこれできないんですよね。いや、できる人すげえ羨ましいんですよね。スイーツは逆効果。甘いものを食べるとインスリンが分泌され血糖値が上昇し一時的に目が覚めます。寝たいからスイーツ食べるみたいな人いますか？聞いたことない、ね、眠気魂のコーヒーをやめよう。コーヒーは利尿作用もあるので集中力低下につながりますし、トイレに行くと作業もするようになってしまいます。トイレにスマホ持っていてツイッター開いたらもう終わりです。あー、DTM あるあるですね。僕はもう DTM に限らず、そのパソコンを使って物を作る系の人ってこれ割と共通してるんだと思うんですけど、ツイッターやってる時間の方が長かったりするんですよね、僕も。結構ありますね。曲を作らなきゃいけないのに、気づくとツイッター見たり。いやでもね、最初は他のアーティストの曲をちょっと参考にしてみようと思ってSpotifyとか開くんですよ。Spotifyとか開いて他のアーティストの曲を聴いて、盗めるとこないかなってずっと聞いて、うわすげえレベル高いと思って慣れて、一回ちょっと YouTube 見ようと思って YouTube を見て、で YouTube からツイッターに行くっていうのが僕がいつもあるパターンですね。でずっと部屋から出ないので、もうなんかあれ、俺曲作ってたんだっけ、ツイッターやってたんだっけ、 YouTube 見たんだっけっていうのがよくあります。僕の場合はいけないですね。でもずっとね、それもどうなんだろうな、いい息抜きになってんのかもしれないので、一概にどうしたらいいかっていうのはちょっとまだ僕の中で出てないです。睡眠を重んじている巨匠たち、これは有名な話ですが、先日亡くなられたゲゲゲの鬼太郎の水木しげる先生はよく眠り、よく食べて長生きされました。こんなんだって個人差ありますよね。これで言うと俺、ね、あんま寝ないし全然食べないので長生きできないですね。あの堀江さんも睡眠をとても大事にされています。あ、そうなんですね。なんかでもそう言われると8時間くらい寝た方がいいですかね。でも寝すぎの方が寝不足よりやばいって聞きません？僕結構これ聞くんですけど、そう捉えると別に寝不足なのって別に悪いことじゃないかな、ちょっと自分の中で言い聞かせてなんとかやってる部分もあるんですけどね。寝すぎってすごい良くないって言いますよね。俺なんで聞いたんだっけな、なんか記事とかで読んだとかではないんですよね。友達からの受け売りなんですけど、本当に悪いんですかね。想像を超える睡眠不足の影響。1965年1月、17歳のランディ・ガードナーさんはギネスブックの不眠記録に挑戦することを思いつき実行に移します。結果彼は11日264時間もの不眠に耐え、ギネス記録を打ち立てました。しかしその実験に立ち会ったスタンフォード大学の睡眠研究者であるウィリアル博士はランディさんは明らかに変調をきたしており随分と危険な状態に見えたと言います。11日間、うわっすごいな。2日で彼は怒りっぽくなり体調不良を訴え、軽度の記憶障害も見られ集中力がなくなりテレビを見ることも困難になった。2日でですか？僕2日は経験ありますけどね。4日目には妄想をきたしひどい疲労感を訴えた。7日目に彼は震え出し言語障害が認められた。いや怖いですね。いや僕でも最高で2日とかだろうな。3日はないです。どうしてもやらなきゃいけないことが立て続いて2日ですね。3日以上はないですけど、4日目には妄想をきたしひどい疲労感を訴えた。 4日でこれですからね。7日目なんてもう想像できないですよね。彼は震え出し言語障害が認められたですからね。全然想像ができない。あ、コメントが来た。嬉しい。ハロー。あ、この方前も来てくれた方ですね。ともよさん、こんばんは。よくこんな時間に起きてますね。ハローってことは日本人じゃないのかな。睡眠不足の影響は体の弱っているところから真っ先に出てくる。まあそれはそうでしょうね。それはそうでしょう。健康面の影響、免疫が弱くなる、うん、頭痛、腰痛、肩こりなどの体の痛みを引き起こす。いやでもやっぱそういう系がまあ普通ですよね。言語障害とか言われてもめちゃめちゃ怖いなと思いましたけど、簡単に思い当たる節としてはやっぱこういう肉体的な疲労と精神的な疲労によるものが多いですね。それでちょっと睡眠についてちょっと調べてみようと思って、このラジオで話す話題も探さなきゃいけないということで探してたんですけど、睡眠不足な体をリフレッシュして眠りやすい状態にするにはキャンプが最適であるという研究結果。この、3時に今ねラジオを聞いてる人っていうのは生活リズムが僕と同じでぐちゃぐちゃな人だと思うんですよね。それの要因がもし睡眠不足であるならキャンプした方がいいみたいですよ。長時間労働や睡眠障害により現代では多くの人が睡眠不足に陥っています。寝たいのに寝られない、そんな時にはキャンプに出かけるといいという研究結果が、発表されました。今日めっちゃ噛むな。僕今日すごい勢いで噛み倒してますけど、何なんだろう。夜遅く疲れてるからですかね。すげえ口の周りの筋肉が動かないです。デジタル端末が放つ人工光に含まれるブルーライトが睡眠を妨害しているという研究結果が知られている通り、ブルーライトのせいなんですかね。ブルーライトに当たらないから要はお前キャンプした方がいいよって、そういうこと。そんな睡眠不足な肉体をフレッシュな状態に戻すにはキャンプがいい。なるほど。キャンプ行きたいですけどね。キャンプっていつ以来行ってないだろうな。こってもいつだろうな。高3はね行った気がするんだよな。キャンプクリスマスにあの北海道は、札幌の定山渓っていうところに、キャンプにクリスマスにキャンプに行くっていうのがね、僕の中では、ルーティーンで、行ける年はなるべく毎年友達と複数人で、父さんに車出してもらって、定山渓までキャンプをしに行くっていう年中行事があるんですけど、多分それ以来行ってないんだろうな。キャンプはなんか今すげえ 手軽なキャンプみたいなので、何でしたっけあれ、ちょっと名前ど忘れしちゃいましたけど、キャンプ用品をほぼほぼ持ってかなくても行けば大体物が準備されててめっちゃ綺麗でっていう、なんだっけな、グランピングみたいな、ちょっと調べるありますよね。あれやってみたいんだよな。何も用意しなくていい。あったあったあったあったあったあった、グランピングですよこれ。皆さんご存知ですか。ちょっともう今日は3時半なんですげえ緩い感じで放送しますね。グランピングとはグラマラスとキャンプを組み合わせた造語。あ、そうなんだ。自然の中でホテルのようなもてなしを受けながらアウトドアを楽しめると話題の贅沢なキャンプ。要はもうほとんど持ってかなくていいんですよ。もう向こうで全部用意してあって、なんならテントとかもう張ってあって食材もあって、だからもう行って友達とそこで自然を満喫しながらバーベキューをもう全部用意された器具でやるみたいなのがグランピングなんですけど、なんか最近よく聞きますよねこれ。行ってみたいなすごい思います。なんかいろんな写真とか見てるとめちゃめちゃ綺麗なねテントとかなんかいっぱい画像で見るのですごい気になってはいます。キャンプに行って睡眠不足を脱却する回、まあ、ありですね。僕のラジオを今聞いてる方か、あとはアーカイブで見た方か、サンドクラウドで聞いた方、ポッドキャストで聞いた方で、僕の知り合い結構多いと思うんですけど、でちょっと僕も私も睡眠不足だ、キャンプ行かなきゃっていう人はちょっと僕に連絡をください。行きましょう。東京か神奈川か札幌でお願いします。 はい、で、ちょっと話題を変えましょう。連日ね、最近 iPhone 8発売に向けていろんなところがこういう風になるんじゃないかっていう予想の PV を出してるって話をしたじゃないですか。で、それがどれもすごい夢があって、発表前のね、そのみんなが予想してこうじゃないかこうじゃないかって動画にまでして出す状態が僕大好きだっていう話だと思うんですけど、 Apple の株価が最高値を更新しましたね。iPhone 8に向けて、すごい期待値が上がってるみたいで、すごい株価が上がってるみたいです。なんか7の時はなんかそんな僕的個人的には驚きが なかったですよね。うわすげえ iPhone 新しくなったっていう驚きがそんななかったんですよ、僕の中では。なんですけど、市場の動き的には iPhone 8はすごい期待感が高いみたいです。10周年なんですね。違うかな、なんか変な情報を間違って言っちゃったら困るな。なんか10周年モデルってことで iPhone 自体が、それで8は高い、期待が高いみたいなの記事をどっから読んだ気がするんですけど、すいませんちょっと嘘かもしれないで、そのあたりは調べていただければと思うんですけど、今年の秋発売の iPhone 8の期待を受けた Apple の株価は現地時間2月15日上場以来の高値を更新する135.09ドルをつけたらしいです。僕はもう株とかあまり見ないのでこの数字がすごいのかってよくわかんないんですけど、いやちょっと期待したいですね。僕今使ってるのが iPhone6 なんで、いやでもね現状これで十分なんだよな。これ以上の スペックアップはあんまり僕は いらないかな。それやるんだったら確かまた Mac を買い替えたいか iMac を買いたいになっちゃうと思うんで、あんまり iPhone は今んとこいいんですけど、でもなんかいろんな動画を見る限りすげえなんか良さそうなんですよ。ちょっと紹介しますね。次期 iPhone はディスプレイ上で指紋認証ができる可能性。うわすげえとあんまなんないなんないなんないですけど、技術的にはすごいことで、 Apple が出願していたディスプレイ技術の特許がアメリカ特許商標庁により公開されましたということで、ディスプレイ上で指紋認証ができる可能性が浮上しているらしいです。いいですね。僕以前紹介したやつの中では半透明になるかもしれないってやつがね、もしそうなったらすげえいいなと思うし、来年以降その折りたたみ式のねスマホがギャラクシーとか iPhone Apple から出る可能性があるみたいなんですけど、それもすごい期待したいですね。未来的な話題を続けると、AI の自動化の保障にベーシックインカムを各国は迫られるとイーロン・マスクが発言。これね結構気になったんでシェアしたいんですけど、ベーシックインカムってご存知ですか。もう政府が国民にもう最低限生活できるぐらいのお金を一概にみんなで無条件でバーって配っちゃうっていうのをベーシックインカムっていうんですよ。で、今フィンランドだったかな、北欧のどっかの国ではそれ実験的に導入するみたいな話にもなってるので、僕結構賛成派なんですよね。それ例えば僕がベーシックインカム受け取ると最低限暮らしていけるぐらいのお金がもらえるので、いろんなことに挑戦しやすくなるんですよ。例えば僕音楽作ってますけど、音楽で食っていくなんてあんまり現実的じゃないですかこの時代で。普通に今手堅く大学も通ってて、IT の会社でインターンなんかもしてるんですけど、そっちで潰しを聞くかなと思って両方やったり両方組み合わせたりとかをしてるんですけど、ベーシックインカムもあれば、基本的に最低限働き暮らしていけるぐらいのお金をもらえるんで、思いっきり挑戦してそっちに触れるんですよね。僕あんまりその生活レベルを上げたいと思わないので、僕は低い生活レベルで十分なんで、その生活レベルで自分がやりたいことを思いっきり挑戦したいって僕は思うので割と賛成派なんですけど、反対派の意見としては働かなくなるっていう、単純に一定のお金がもらえるからそれでもう働く意欲が減っちゃうんじゃないかっていうふうに言われてたんですけど、ここでイーロン・マスクが言うには、AI によってねもうどんどん仕事が奪われていくだろうと。でもう結構な数の人間が不要になっていくんで、最終的には政府が国民にベーシックインカムを払わざるを得ない状況になるんじゃないかっていう記事ですね。これはアラブ首長国連邦のドバイで開催されたワールドガバメントサミットで、テスラやスペース X を率いるイーロン・マスク氏が AI の進化に伴う自動化の波は避けられず、各国はベーシックインカムの導入を迫られるだろうと近い将来の、世界を予言しましたということで、あ、そういう考え方があるかと思って、確かにでももうなんか意識してるしてない関係なくどんどん仕事減ってますよね。なんか仕事が減るっていうとある日突然なんかいろんな仕事がバーンってなくなるみたいに思いがちですけど、もうなんか気づかないところでどんどん減ってってるじゃないですか。そうやってどんどん減っていくんでしょうね。なんか最近、僕が感じるのは、僕の湘南台に今住んでるんですけど、あの神奈川県の藤沢市っていうところに住んでいて、もう近くのスーパーなんかはもうレジはなんだろう、今最近多いですよね。この間札幌帰った時もあったから、全国的にあるんでしょうね。あの自動のレジ、お金バーって入れて精算するみたいな、もうピッてやるのだけはあの店員さんがピッてやってくれて、最後お金払うのはもう自動の機械でやってくださいみたいなのが来てるじゃないですか。でもそれってまだあの進化の途中で、あの Amazon Go って知ってますか？僕もいつだったかな、結構前なんですけど、 Amazon Go の記事を見て、わ、すげえいいな、こうなってくんだって思ったんですけど、待って、その記事もね一応ストックしてあるんだよね。あったあった、レジレススーパー Amazon Go は世界中の小売業を完全支配する Amazon 帝国設立のための第一歩。もうものすごい記事のタイトルなんですけど、 Amazon Go って何かっていうと、ポケモン Go じゃないんですけど、要はね、お店に入るときにスマホでピッてやるんですよ。ピッてやって改札みたいなところを入ってって、あとは欲しいものをスーパーからバーって取って、カバンの中にそのままいっぱいバーって入れて、そのまま出ちゃっていいよっていうサービスです。わかりますか？ついてこれてますか？あの要はその商品に多分 ID かなんかがついてて、それをバーってカバンに入れて、そのままお店から出るときに、あの入り口のところでビッてやった支払い方法に応じて、そこでガーってもう決算されちゃうっていう。もうこれだとね、今さっき言った例で言うと、僕のスーパー、近所のスーパーの決算方法は一応店員の人がピッてやるんですよ。なんでそんな人数的には今のところ変わってないんですけど、将来的にはというか、かなり近い将来はもうこういう風になってくるんで、そうなってくるともう結構な割合で人が減っていきますよね。でこれ結構感動なんで、ぜひ YouTube でコンセプトムービーを見てみてください。おすすめします。おー、なるほど、まあ、なんでこんなこと思いつかなかったんだろうって思うぐらい、あっけないぐらいシンプルなサービスなんで面白いですよ。ストレスの元となるレジがないという未来のお店のビジョンです。うん、いや、もうそうそうそう、もうなんかね、エコバッグみたいなやつになんかトマトソースとかバッて取ってガーって詰めてって、そのままお店から出て行って OK みたいな、めっちゃいいなって思いますね。そのスマートだなと思って。でもやっぱそのね、便利な技術の代わりにはあの減っていく人がいて、あとはね、何だったかな、ヨーロッパのどっかの国はもうなんか会計士とかいないんですよね。オンラインで全部オンラインのサービスを使ってあのみんなが管理してる国があって、会計士っていう職業自体が存在しない国もあるんですよ。あ、それ調べよう。ここね、それ2ヶ月前ぐらいにどっかで聞いたんですけど、エストニア、そうそうそう、エストニアには会計士がいないんですよ。いや、これすごくないですか？もうオンラインで全部できちゃうから、もうそんな計算する人なんていらなくねって話になって、会計士っていう職業自体がエストニアないんですよ。でも絶対もう将来もこうなってくるじゃないですか。もう明らかに会計士がいなくなってって、レジ打ちの人がいなくなってって、でこれだけでも結構な人数が減ってくと思うんですけど、もうそれの延長線上でどんどん働く人がいなくなってくんで、お金をもらわないと人間生きていけないですから、その手段としてベーシックインカムになっていくんじゃないのっていうのがイーロン・マスクの発言ですね。僕は結構ない話ではないなと思ってるんですけど、いや、ベーシックインカムいいなってすごい思いますね。今日話そうと思った記事はこれぐらいかな。いやー、今日で作った曲がね割と良くて、普段作んない感じのテイストで作ってみようと思って作ってみたんですけど、意外とね、あ、 こういうジャンルの音楽ってこういう風に作られてるんだって分かりながら作れていけたんで、そういう勉強になったんですよね。ただあのリミックスっていう形で、あの友達の曲を無許可で僕があの一回カバーをしたことがあって、であの作った後に曲を送ってこういうの作ったんだみたいな話もちゃんとしてるんですけど、そのプロジェクトファイルをもう一回掘り起こして全然違う風にアレンジし直してみようっていう、遊びですね。もう昨日の曲が全然できなかったんで、今日ちょっと遊んでてもいいから進捗を上げようと思ってそういうことをしたんですけど、それがね意外とかっこよくできて、であんまり僕が普段作らないようなジャンルの音楽っぽいものができて、それを多分ね日付変わって今日2月16日木曜日の夜にサウンドクラウドかどこにあげようと思うんで、ぜひ、見てほしいので聞いてみてくださいっていうのが一つと、あとはねそのやっぱその相手に今そういうことをやってるっていうのは全く伝えてないんで、その反応もちょっとだけ気になるかなと思います。僕はあの曲は作るんですけど詞は書かないし、まあ、メロディーは書けますけど詞を書かないし歌わないので、今なんかすごいし、シンガーソングライター探しててやっぱね歌があると曲作りやすいんですよね。ボーカルが入ることを想定して周りの OK をちゃんと組めるんで、なんか変なバランスとかを意識しないでできるんですよ。ボーカルがここにあるからこういうこの音はここに置こうみたいな意識しないでできるんですけど、一人でやる分には基本的に想像でやったり、あと自分でペダクソな仮歌を入れてやったりするしかないんですけど、それがね あんまり最近うまくいかなくて、なんで元からボーカルが乗ってる曲を自分でガーって再構築し直すっていうやり方がすごい今僕的にやりやすいんですよね。なんでもうシンガーソングライターを今囲いたいで最近7とかで、7ってアプリあるじゃないですか、僕やってないですけど結構やってる人多いですよね。ツイッターでフォローされる人とか僕プロフィールを見に行くと7のアドレスが貼ってあって、自分で歌ってる人とか他の誰かに向けて楽器のトラックを作ってる人とかがいて、最近ね僕はそれを全然利用しないです。僕だって楽器は弾くけど全部デスクトップミュージックで作って公開してるから、そんなスマホに上げる必要もないし、かといってじゃあ他の人のトラックの上に乗せて自分で歌うかって言われると歌わないので、7自体は全然使わないんですけど、ただその7で歌ってる人を聞きに行って、わすげえこの人いい声だなと思ったら僕がメッセージを送って、僕こういうものでこういうことをしてるんですけどって話をしてボーカル歌ってもらうみたいなのを何回か僕やってるんですよね。ちゃんとなんかマイクの設備とか持てそうな人で歌がうまくて僕の好みの声質の人が結構いるんですよ。で上手い人多いですよね、あれやっぱ歌うアプリなだけあって、なんですごい探しやすいんですよね。なんでそういう理由の仕方もしたりしてるくらいちょっと今シンガーソングライター探しててなんすかね。でもなんかねそのライブとかに見に行って探すみたいなモチベーションはないんですよね。だからもうなんかプロダクションに曲ごと送っちゃうみたいな。でも悩ましい。そんなことはね、悩んでる時間も楽しいんですけど、ちょっとだけ昨日よりはうつ気味な状態から回復したよっていうことを今日伝えれば出ればそれでいいかな。で今日の夜に昨日夜作ってたトラックをサンクラにあげるので見てくださいっていうのと、そう今サンクラをね有料アカウントにして僕のアカウントに星マークがついたんですけど、そうするとねすごいモチベーションが上がるんですよ。今まで見れなかった項目がすごい見れるようになって、誰が見に来てるかとかどこの国の人が見に来てるかとかが有料アカウントになると見れるんですよ。で見るとあの人が俺のトラック見てくれんの出んのマジでみたいなのがね結構発見して嬉しいんですよ。なんでいろんな音源を早くサウンドクラウドに上げたいななんて思ってたんですよね。なんでこれからも音楽作り頑張っていきたいと思います。はい、なんだかんだ30分持ちましたね。今日持たないかなって思ってたんですけどなんだかんだ持ちました。僕はこれから寝て明日ちゃんと朝に起きようと思います。そして日光浴びてキャンプ行かないでも、この状態から回復できるように頑張りたいと思います。皆さんも早めに寝てくださいね。おやすみなさい。